7期、幸い区地域福祉計画案の概要について、資料に沿って説明します。夢が広がり、思いがつながり、心が届く町、幸いの基本理念のもと、地域の方々のこれまでの取り組みやこれまでの計画を踏まえながら、広がる、つながる、届くの3つをキーワードに、計画の策定を進めています。スライド1、地域福祉とは、住み慣れた地域で周りの人とつながり、自分の力を最大限発揮し、誰もが自分らしく誇りを持って、暮らし続けることができるようにすることで、決して特別なことではありません。地域福祉計画は、自助、互助、共助、公助の様々な取り組みを進める計画として、地域福祉を進める理念や仕組みをまとめたもので、3年に1回作っています。第7期幸い区地域福祉計画の目次構成は、1、我が町を知る、2、地域の福祉を調べる、3、我が町の将来を描く、の3部構成となっており、その後に市計画概要、資料編と続いております。スライド2、はじめに、1、我が町を知る、として、幸い区の総人口と世帯数の推移です。2000年からの推移を見ると、総人口は増加傾向にあり、令和5年の3月末現在の人口は172,561人となっています。一方で、1世帯あたりの人員は減少傾向にあり、1世帯あたりおよそ2人の構成が平均となっています。スライド3、次に、幸い区の年齢区分別将来人口推計です。総人口は2035年にピークを迎え、75歳以上人口が増加することが予想されています。総人口は2035年の 18.6 万人をピークに減少が見込まれ、65歳から74歳人口は2045年に 2.3 万人、75歳以上人口は2060年に 3.1 万人とピークを迎える見込みです。スライド4、次に、幸い区の一人暮らし高齢者数の推移です。一人暮らし高齢者は男女ともに増加傾向にあります。男女別の高齢単身者数はいずれも1995年から増加しています。高齢単身者総数は2020年までの25年で約 3.3 倍となっています。スライド5、次に幸い区内。最年少の子供の年齢別、夫婦ともに就業している世帯の割合です。未就学児がいる世帯の、夫婦ともに就業している率は、上昇しながら推移しています。令和2年度のデータでは、一番小さいお子さんが3歳未満の家庭でも、54.1% が夫妻ともに就業しており、一番小さいお子さんが12歳から14歳になると、68.4% の家庭が、夫妻ともに就業しています。スライド6、次に、幸い区内の町内会、自治会加入状況の推移です。加入世帯数は増えているものの、加入率は減少傾向にあります。令和4年度のデータでは、加入世帯数が 53,789 世帯で、加入率は 66.4% となっております。スライド7、ここから、2、地域の福祉を調べるとして、令和4年度に実施した調査の結果や、第7期計画の視点について、説明いたします。まずは、幸い区民に、地域のことについて聞いてみました。ご近所の方とは、普段どの程度のお付き合いがあるかという質問では、時々話をする程度、挨拶をする程度と答えた方が、約7割という結果でした。また、助け合いができる地域の範囲はどれくらいかという質問では、隣近所程度、町内会自治会程度と答えた方が、7割以上という結果でした。スライド8、次に、いつまでも安心して暮らすために必要なことについて聞いてみました。 日常生活が不自由になったとき、どんな手助けを地域の人に求めたいかという質問では、安否確認の見守り、声かけ、炊事、洗濯、掃除などの家事、災害時の手助けが上位3つに入っています。それに対して、地域で安心して暮らすために、自分ができることはどんなことか、という質問では、安否確認の見守り、声かけ、災害時の手助け、ちょっとした買い物が上位3つに入っています。スライド9、これらの統計データや調査の結果などを踏まえて、第7期幸い区地域福祉計画推進の視点に進んでいきます。第6期地域福祉計画から現状の振り返りを踏まえ、第7期地域福祉計画策定に向けた課題を3つに整理しています。一つ目の課題として、地域包括ケアシステム構築に向けた意識を広げ、地域活動の担い手作りの取り組みを進めることで、地域活動に参加する機会を広げること。二つ目として、新型コロナウイルスの影響により、休止した活動の再開など、各種地域活動を活発にすることで、多様な人や活動がつながり、見守り支え合う地域づくりを進めていくこと。三つ目として、子どもから高齢者まで、個別支援の充実を図るために、必要な相談や支援が届く、体制づくりを充実させること。以上、三つの課題に対応していくために、基本目標の4つのキーワードとして、ケアの意識を広げ、参加が広がる地域、地域のつながりから見守り、支え合う、総合的な体制で相談、支援が届く、地域福祉の充実を推進する体制を設定し、基本目標に反映しました。スライド10、ここから、丸3、我が町の将来を描くとして、第7期地域福祉計画の内容に進んでいきます。第7期地域福祉計画は、令和6年度から令和8年度の3年計画とし、団塊世代が後期高齢者となり、本市が進める地域包括ケアシステム推進ビジョンの第2段階の最終年度となる令和7年度を見据えつつ、幸い区の人口がピークとなる令和17年度、さらにはその先を視野に入れた計画とします。スライド11、第7期計画の計画体系です。基本理念として、夢が広がり、思いがつながり、心が届く街、幸い、として、4つの目標と9つの方針を定め、それらに紐づく、具体的な取り組みを位置づけています。基本目標1として、一人一人に広がる。基本目標2として、地域でつながる。基本目標3として、必要な時に届く。この3つの基本目標の下に、基本目標の実現に向けた、基本的な取り組みの方向性を示す、それぞれ3つの基本方針を位置づけています。そして、3つの基本目標を下支えする、進めるを、基本目標4として位置づけています。スライド12、ここからは、各基本目標と基本方針について、説明いたします。基本目標1は、一人一人に広がるとして、地域包括ケアへの理解と、参加の広がりによる区民主役の地域づくりを進めます。我が町のことや、高齢化が進む中での地域包括ケアの考え方を知り、その人なりのそれぞれの健康づくりに取り組み、地域をより住みよいものにするための、地域活動にも参加していく。これらの活動が活発になっていくことで、一人一人が持つ、自助の力を高めていくことを目指していきます。スライド13、基本目標1の下に、3つの基本方針を位置づけています。方針1の1として、我が町や地域包括ケアのことを知る。方針1の2として、子どもの健康、自分の健康を保つ。方針1の3として、地域活動、ボランティアに参加する。さらに、各3つの基本方針の下に、それぞれ3つの基本施策を位置づけています。 スライド14、基本目標には、地域でつながるとして、人と地域のつながりが活発で、見守り、支え合うことのできる、地域づくりを進めます。多種多様な地域活動と個人がつながり、新たな地域活動が生まれ、町が元気になっていくことと合わせて、多様な人が、共にこの町に住むことへの理解を深め、互いに見守り、支え合う。これらの活動が活発になっていくことで、この町に住む人同士が互いに助け合う、互助の力を高めていくことを目指していきます。スライド15、基本目標2の下に、3つの基本方針を位置づけています。方針2の1として、地域活動、地域資源からつながる。方針2の2として、交流の場、新たな活動を育む。方針2の3として、多様性、見守り支え合う。さらに、各3つの基本方針の下に、それぞれ3つの基本施策を位置づけています。スライド16、基本目標3は、必要な時に届くとして、総合的な体制で、必要な相談、支援が届く仕組みづくりに取り組みます。その人なりの、それぞれの状態に合わせた相談や、地域の中でより暮らしやすくするための、支援を受けることのできる地域。様々な関係機関が力を合わせることにより、共助、公助による、相談、支援の力を高めていくことを目指していきます。スライド17、基本目標3の下に、3つの基本方針を位置づけています。方針3の1として、専門性の高い情報を届ける。方針3の2として、相談支援機能を充実させる。方針3の3として、防災、防犯、訓練を進める。さらに、各3つの基本方針の下に、それぞれ3つの基本施策を位置づけています。スライド18、最後に、基本目標4、進めるとして、地域福祉を進める基盤体制の確立と、ネットワーク作りに取り組みます。基本目標4は、基本目標1から3までの取り組みを支える、会議体などを位置づけており、地域福祉計画の推進に向け、それぞれの事業、取り組みの進行管理や評価を行うとともに、様々な職種が一体となった支援を充実させていくため、会議などを通じて情報共有をし、新たな取り組みを積み重ねながら、さらなる地域福祉の充実を目指していきます。第7期、幸い区地域福祉計画案、概要の説明は、以上です。